月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井奈央です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機のあなたに 33% の生きる力をお届けします。奈央さん、私ね、はい、海外デビューすることになったんですよ。
どこの国ですか。
フランスです
よ。かっこいいですね。
ね、実はですね、はい、5月9日にですね、
はい、
生きづらさだよ全員集合っていうイベントやるんですけど、
はい、
それをですね、フランスのテレビ局アルテがね、取材していただけることになりまして、ドキュメンタリー番組1時間で我々の活動がドーンとフランスで流れることになりました。
なんでですか。
ね、そのアルテがですね、
はい、
日本のいろいろフリーターニート生きづらさ持ちながらいろんな活動をしてるってことを取材するんですけど、その中の一人としてね、はい、我々並びに私が選ばれましてですね、
はい、すごいです ね、かっこいい。
でぜひね、はい、日本の極東でいろいろね、我々も生きづらさを持ちながら頑張ろうみたいのをやってるわけですけれども、
はい、
でフランスのテレビたくさんの人見ますよね、
はい、
でフランスにも生きづらい人きっとたくさんいると思うんですけれども、
はい、
そういった方々にね、何かしら、あ、こんなアジアの片隅でもこんな人たちが頑張ってるんだと思ったら、俺も負けそうだけど頑張ってみるかみたいに思うように、
はい、
ドーンとねやろうと思って。
あ、なんか勝手な私のイメージなんですけど、はいはい、フランスにいる方で生きづらい方々って、うん、なんかまた月野さんとかと違ってかっこよさそうですよね。
フランス
の高貴なイメージが。
生きづらくてもかっこいい、
はい、パジャマとか似合いそう。
パジャマ着ても彫りが深い顔立ちで、
はい、かっこいいですよね、きっと。
なるほど。ものすごい俺たちがかっこ悪いみたいな。
いや、かっこ悪くはないんです。ただ綺麗なイメージがあるな
と。すごい汚い
そういうのでもないんですけど。
いやいや、当たってます。それそのものづまりで、汚くてかっこ悪いのが我々ですね。まあそんな感じで、でもね、うん、その汚さ、かっこ悪さが我々の持ち味で、はい、この何とも言えない個性がどうだみたいな感じでですね、
はい、
イベントをやりたいと思ってますんで、実はですね、このイベントですけれども、
はい、
ネット動画でですね、生中継する予定ですんで。
あ、見られるんですね。
なので、はい、オールニート日本さん検索していただくと、もうバーンと見れるような仕組みにしておきますんで、
はい、
5月9日、時間はですね、午後1時から3時半昼間ですね、はい、に行いますので、ぜひぜひアクセスの方お願いいたします。オンデマンドでもね、
はい、
流す予定ですので、ぜひぜひ
いい、ね、
うん、フランス限らず日本国中もう津々浦々までに、はい、俺たちの汚さとかっこ悪さと生きづらさをドーンと見せつけて、
はい、
ここで共同体を作っていきたい。奈央さんも当日いらっしゃる。
はい、行きます。ぜひぜひ。私もぜひその場にいたいので、
その場ね、汚い、はい、かっこ悪い軍団に入ってください。
いや、ちょっと、
はいはい、ぜひ会場にも当日無料となってますんで、
はい、あ、いいですね。
ぜひぜひ、
はい、
詳細はオールニット日本コアレモン祭典ホームページに載ってますんで、足を運んでやってください、うん、お待ちしてます。
お待ちしてます。
今週のハート宅配便は、不登校体験者で不登校は終わらない著者の木戸理恵さんのインタビュー最終回です。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は不登校体験者で不登校は終わらない著者、木戸理恵さんへのインタビュー最終回をお届けします。
木戸さんですけれども、1978年福岡県生まれです。小学校時代にですね、ずっと不登校をしていて、中学時代から学校に復帰したみたいな、経歴の方です。今日はですね、非モテの方々にいかにしたらモテるかみたいなね、そんなようなレクチャーをね、していただきました。それでは木戸理恵さんへのインタビュー最終回です。どうぞお聞きください。実は、まあ、私を含めてですね、リスナーの方とか、最近のね、男性も女性もパートナーをね、見つけにくい時代となってます、
うんうん、そうですね、
うん、
で、なんであなたがみたいな人がお一人だったりしますからね。
ああ、そうですか。そうですよね、うんうん、それでどうですかね、その
ぶっちゃけいいパートナーを見つけるやり方っていうのを私もすごく知りたいですけど、なんかあります？リエさん的にこう、
いいパートナーの見つけ方を私も知りたいです
けど、ね、あ、そうですか。いいパートナー見つけて、ほら、うん、お子さんもあれで、
あ、はい、そうですね、今は本当にパートナーには恵まれたと思ってますが、
うん、
でも私のパートナーもとてもモテない人で、
あ、そうですか、
はい、もう本当多分まともに付き合った女の子は私が初めてだったんじゃないかなと思うんです。30超えてから初めてですよね。でなんかいきなりこう同居しちゃって子供までできちゃって
やりますね。
ねえ、うん、もう青天の霹靂というか逆かなんていうんですかね、そういうの、うん、
でも人生はやっぱ分かりませんね。その
そうですね、
彼も、うん、30何年間ひもてながら、
そう
ねえ、リエさんゲットっつうかね。
いやでもやっぱり一番重要なのは、私はこれが結果的にモテにつながるかどうかわからないですけど、はいはい、私にとって彼がとても重要だったのは、
はい、
なんか女の人に対してリスペクトがあるところですね。
あ、
何かやっぱりね、すごいリスペクトがある、すごい強いお母さんとお姉ちゃんがいる家庭で育った弟っていう立場の人なので、なんか女の人は補佐的な立場であるとか、女の人に家事は全部やらせるとか、そういう感じじゃないんですよね。どちらかっていうと女がメインでバリバリやっていて働いていて、で男の人は寡黙にこうお茶をすすり、そしてお茶碗を洗うみたいな、なんとなくそういう文化のある人で、だからうん、すごくダラダラして怠け者な人ではあるんですけど、お茶碗を洗うとかいう豆さはあると。
私もお茶碗洗いますよ、結構。
あ、それ重要です
よ。重要。じゃあ、お茶碗洗うといいという女性にリスペクト。
まあこの程度でなんかいいって思っちゃう私ってどうなんだみたいな話でもあるんですけど、ね。
でもいろんなね、女性もツボがありますから、
うん
うん、そういうツボの人も結構たくさんいるような気もしますけれども。
そうですね。
リエさん、あれ、ぶっちゃけ結構水商売もなんかやられてたって話で。
ああ、そうですね、うん、大学院時代はすごく貧乏だったので、
あ、そうですか、
生活費のために夜お酒を作るアルバイトをずっとやってました、
ね、それこそ学問しながら、やっぱり、まあ、それはまあ、職業っていうかバイトとして、
そうですね、
うん、でそういうところでいろいろ、え、でもモテたんでしょ？モテたっつうか、どうなんですかね、
私自身がですか？
そうそう、
いやー、なんかだから変なモテ方をしてた時期がありましたかね。20代の半ばぐらいですかね。
変な、
やっぱ水商売をやってると、こんな仕事辞めなよみたいなですね。月25万
とか。ああ、いいです、いい話ですね。
なんかそういう話が舞い込んできたりとかですね、いうことはありましたけど、
うん、
きちんとした、きちんとしたっていうか何ですかね、
うん、
結婚して一緒に家庭を築こうみたいな感じでのパートナーとして見なされるっていうのは、私すごい少なかったような気がするんです。それはやっぱり私が、お父さんがいてお母さんがいて、それぞれの役割があって、元気に明るく学校に行く子供がいてみたいな家庭に、なんとなく嘘くささを覚えてたっていうのがどっかで出てたんだと思うんですけどね。
家さんオーラとしてそういうのが、
うん、そう、私は絶対にやっぱり結婚してもね、家事をやってて子供を育てて幸せみたいな風には思うことはできなかったと思いますから、
うん、
うん、
それはどうしてですかね。お父さんお母さんはね、前回の放送で来ましたけど、いいお父さんお母さ
ん
のようですけれども、
うん、父と母はねそれなりにやってたんですけど、
はい、
なんだろうかね、その嘘くさいんですよね、
うん、
私は自分のやりたいこととか自分が取り憑かれていることにたっぷり取り組みたいと思っていたし、そういうふうに思っている女性を、
うん、
なんか妻として求めたいっ って思う男性に巡り合わなかったですね。
あ、まあ、男のタイプもいろいろだからね、うん、一生懸命やってる打ち込んでる人が好きっていう、まあ、男性もいるし、まあ、逆に、ね、なんか昔ながら の、 その奥さんみたいなね、
うん、
求めるタイプもまあいないとも言えないでしょうけれども、
うん、
そうすると
なんだかんだ男性は保守的ですからね。
そうですかね、
うん、自分の周りにいて自分の世話をしてくれて、自分をたっぷり甘やかしてくれて、はあ、っていうね。
そういいですね、今私いいなと思いました。
そうでしょ。
いやでも自分のことを陪審してる人も素敵ですけどね、
うん、
まあ、両方素敵です、まあ、素敵ですけど、
まあ、やりますけどね、私も世話焼いたり甘やかしたりもしますけど、うん、でもそれを役割として期待されるっていうのと、したくてやるっていうのは違うと思いますから、うん、
なるほどね、
うん、でもなんかヒモテロンの領域はすごく最近こう熱い、熱いじゃないですか、議論が、その熱があるっていうのもそうだし、厚みも増していて、
そうですね、
杉田さんとかね、森岡さんとか小山さんでしたっけ、とかがすごくいろいろ議論なさっているので、
はい、
なんか思うのは、男性にとってのヒモテっていうのと、女性にとってのヒモテっていうのは、はい、うん、別々の体験ですよね、
うん、
男性にとってのヒモテっていうのは、私はアクセスできない領域ですね。
あ、まあ、お互い性が違えばね、それはわからない、うん、
なんかね、女性には理解できない、そのなんかね、深い闇の部分に触れるっていう感じがあって、ちょっとアクセスできない。だから女性の話をすると、
うん、
モテなさとかモテるっていうことの意味をまず考えないと、話を次に進めることができないような気がするんですね。例えばモテることがいいことなんだろうかとか、モテないことは悪いことなんだろうかっていうふうに考えた時に、モテるモテないって相手から求められるか求められないかみたいなことで、女性としてモテているのか、私としてモテているのかっていうのがちょっと判別つかないケースってあるじゃないですか、うん、
それはありますね、
ね、だから女性としてモテていても、私は水商売の経験も長かったから、その女性性っていうのは作られたものだっていうことはもう百も承知だし、うん、その作られた私に対してニーズがあるっていうことが、いいことだっていうふうにはあまり思えないところがありますね、
うん、それ一種記号みたいのがあって、
うん、
お化粧して綺麗にして髪こうしてとか、こういうファッション で、
ええ、
で、あ、まあ、ツボを押さえてれば、
うん、
いいなと思う男、まあ、その男が悪いか悪くないか別問題として、
ええ、
それはまあ女性っていう記号として、まあ、寄ってくるわけですよね、
う
ん
うん、そうそう、
うんうん、
でそれってまあで、やっぱりそういうお店に来る人は家庭に帰れば奥さんがいてお子さんがいてっていう方だったりするケースも多いので、そういうことを考えるとですね、妻として求められるっていうことも、水商売の女として、いわゆる愛人として求められるっていうことも、なんか両方ともモテかもしれないけど、両方ともすごくうさんくさいっていうふうに私は思ったんですね。だから結婚っていう制度に乗ることもとても、アレルギーがありますよね。
いや、なんとなく分かってきました、
うん、
それ個人としてのねあれじゃなくて、両方ともなんか、うん、役割じゃないけど、うん、そう、そうですね、ただそれはそうか、うん、いや今ようやく分かってきましたけど、役割として求められてる、うんうん、そうだね、そういえば、うん、
そうそう、
うん、何にもパートナーができないで、せめてちょっと持ちたいって時に、
うん、
今言った役割とか記号面を強化すると、
うん、
現実としてはその、まあ、そのモテはどうか、どういうモテかっていうと、まあ、なんとも言えないですけど、
うん、
その信号としての女性っぽさをアップとか、
うん、
なんか妻っぽい役割得意そうみたいなのを、うん、するとモテることはモテますよね。
それモテるんじゃないですか。
モテますか、やっぱ、
ね、うん、JJ とか読んで。
そうですよね。まあそれ、まあやってみるのも悪くはないですよね。これをリスナーの方でいろんな女性もいて、本当にね、
うん、
ちょっとパートナー全然持ったことないから一回ぐらい持ってみたいと思う人いると思いますけど、うん、それもうてきめん効果ありますかね、やっぱ。
いや、まあその人のキャラとかやり方にもよると思いますけど、
うんうん、
かなり効果はあるんじゃないでしょうかね。
そうですか、
それなりにお化粧や服を整えて、
うん、
あと 相手が今何をしてほしいと思ってるかっていう相手の気持ちを考えながら、それを先回りしてしてあげるっていうようなことを考えていくみたいなことをやると、いわゆるそのモテみたいなのはあると思いますけど、でもまあそうですね、それをやってみて、そういう形でモテてみて、その虚しさに気づくっていうのが、
それ大事ですよ、
うん、でもとても重要なことではない
か、気づかないでいるより気づいてからの方が、
うん、
でも男はどうなんでしょうね、それ今みたいな女の人の今の話ですけど、
うんうん、
男がなんかそういう記号っぽいのを抑える、まあ、それ同じことでもあるのかな、まあ、ファッションであり、
いやでもそれはね、うん、非対称だと違うことだと思いますね。
どうすればいいんですか、それ私は短絡的だから45歳独身なんで、
うん、
今みたいななんかを教えてくれよと思うわけですよこれとこれ今3つこれとこれ3つやれば、あなたリスナーの方もでもそういう風に教えようと今ほらマニュアル世代だから、これとこれしてるってモテるかもよって聞きたくなっちゃうんですけど、なんか なんかありません、それ。
でもね、皆さん私にモテたいわけじゃないでしょ、うん、
いやでも
一般的にモテたいんだったら、うん、
はい、
やっぱ JJ に乗ってるような女の子にモテたいんだったら、うんうん、それは服装をきちんとして、趣味をきちんとして、うん、でお金をいっぱい稼いでくるということをやんないと難しいですよね。
それは
女性にとってパートナー選びっていうのは男性にとって会社選びみたいなところが、
ね、
まだまだありますからね、
うん、なかなか大変ですね、
それは絶対に私は受け入れられないことですけど、
ユニクロじゃダメですかね、
ん
ユニクロ服じゃ
でもだから、うん、そういうところでモテようと考えずに、
うん、
女性と人間関係を作っていくっていう方で考えた方が絶対いいと思います、
ね、それでも多分無理ださっきの
そうか
も、あ、いやその服と金稼ぐとか、
うん、
それまあそれはあれだけど、
うん、
その削ってそれ3つできない人も、
うん、
俺を含めて多いと思うんで、
その3つができない
、うん、それはまあ
わけじゃないですか、
勢いし素敵なことなんですけど、
で、うん、そんなことはする必要がなくて、
あ、ありがとうございます、
おそらく
あ
もっと人と人との関係みたいなところで迫っていくことができれば、ファッションとかね、趣味とかね、会話の面白さとか収入とかそういうのが全然度外視されるような関係っていうのもあると思うんですね。
それはいい話ですね、
うん、それやっぱりね、私ここで強調しときたいですけど、女性に対するリスペクトを持つということだと思います。まあ当たり前の話だけど、その女性を記号として見ないで、その人として見るっていうこと、あと女性の女性性にまつわることってすごくいろいろある。私今回妊娠してみて本当に思ったんですけど、女性の体って変化するんですよ、
うん、
すごくね。で、やっぱりこう今も私胎動中なんですけど、
ご妊娠なさってるんで、はい、お腹が少し大きい感じ。
そう、お腹が大きくて、で今もお腹の中で赤ちゃんがポコポコ動いている状態でこうやってお話をしてるんですが、うん、何かそういう状態に対して例えばどういうふうに男性として接するかとかですね、具体的にはセックスの時の避妊の仕方とか相手への配慮の仕方とかですね、うん、そういうところに女性に対するリスペクトのあるなしっていうのはあからさまに現れてくるので、まずはそこ
ではないかと、相手のことを考えて、
うん、
それがねなかなか多分ね、
うん、
ね、私の周りにも40過ぎ童貞とかいっぱいいます。でそれはそれでいいんですけど、
うん、
まずね記号で見るとね、
うん、
女性の性の記号としか、うん、ずっとあまりにも結構こじらせてますから、それで、そう、そこが人間としての相手を見て、
うん、
なんか痛みもあるしとかいろいろあって、
うん、
そういうそこにあまりにもパートナーシップなさすぎると、
うん、
もうね、これはまあ現実的な話ですけど、でそれでいて AV とかまあ見てるわけですよ、
うんうんうん、
そうするとAV の女の人はいきなり出て、まあ、ああいうのは 妄想というか現実的じゃない世界だけど、うんうん、そういう昨日見た AV と今日今見る女性がなんか
オーバーラップします、
オーバーラップする人もね、うんうん、私もそういうことも全くないとは言いませんけど、そこをね、なんとか克服するの大事ですね、
う
ん、
そうですね、うん、現実の女性とやっぱり触れて、で拒否されたり傷つけられたり、逆に相手を傷つけてしまってうおーってなったりっていうことをやっぱり一つ一つ積み上げていくしか対処法はないんだと思いますが、でもね、一回もそういう経験がなかったとしてもセンスとして持ってる人っていると思うんですよね。そういう女性に対するリスペクト、
うんうん、
女性に対するリスペクトっていう言い方で今言ってますけど、
はい、
ある意味でなんかなんだろうな、個体としてのデコボコみたいな、それを弱さというふうに言うと語弊があるんでしょうけど、なんかその個体としてのデコボコを持った人がなんか抱えうる痛みに対する想像力みたいなものだと思うんですね。そういうものを持って人に望める人っていうのはいると思う。それは女性を記号として見ろっていうメッセージはメディアがものすごくたくさん発信してますから、そういうのをある程度内面化してしまうのはしょうがないことだし、それはもちろん誰しも持っていて、私自身も持っていて、それはそれとしてあっていいし置いといていいと思うんですけど、それと別のところでその人が抱えうるだろう痛みに対する想像力を持ってやっぱり女性に接して欲しいなと思う。で逆に言うとモテてる男の人ってそういうセンス皆無だったりしますからね。
わかります、
うんうんうん、本当にねそういうセンスがなくて、
うん、
腐れたやつが出てきたりしますから
そうですね、
そういうまあ服がおしゃれで、
うん、
話題が豊富で、
うん、
かっこいい車に乗っていて、うん、どこそこ会社の正社員で年収が高くて、うん、そういう人たちが女性に対するリスペクトなしでモテまくっているのを見ると私は強烈に腹が立つので、ぜひ後者のやり方でモテるっていうことを頑張ってほしいと思いますね。
いや今すごくいい話でした、うん、いやいや遠回りかもしれないけど、まあいいやっぱいいパートナーをね見つけるっていうことはそれ長い関係性だから、
うん、
そこはね相手をまず人間と見て痛みとか弱さ、うん、相手の弱さみたいのをね、
うん、
感じて思いやる気持ちみたいな訓練するっていうのが、
うん、
回り道かもしれないけど、まあモテるっていうかいいパートナーが見つかるって話、
そうですね、うん、で相手の痛みを推し量るのってやっぱり自分の痛みを通してだと思うんですね、
うん、
だから大きな凸凹を抱えている痛みを抱えている人ほどそれができやすいっていうことも言えるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
もう私含めて私の周りのひもてもうデコボコだらけなんで、逆に言うといいパートナーをゲットできる要素もありありなわけですね、
う
ん、
そうだと思いますよ。
はい、ありがとうございます。ということでだいぶ私も勇気づけられましたんで
こちらこそ
4回にわたっていろいろ楽しい話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
木戸理恵さんでした。本当にありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています。
はい、ということでね、ひもてモテない人を、ね、こう勇気づけるような、ね、うん、
はい、
具体的な、ね、アドバイスもあって参考になったことも私自身もありましたけれども、
はい、
まあ、今日は、ね、最終回ということでちょっといかにしてパートナーを、ね、うん、ゲットできるかみたいなことを中心にして、ね、話したんですけど、
はい、
なおさんにも、ね、ぜひ聞いてみたいんですけれども、
う
ん、
私ですか、
うん、
はい、
どういった男性が、まあ、魅力的な男性になれればね、うん、
はい、
自然とパートナーもできると思うんで、どういう方にこう魅力を感じます？
私さっき木戸さんがおっしゃってたみたいに、
うん、
私も男性が自分にお金をかけすぎてる人は好きじゃないですね。
服とか車とか、はい、そういうような感じで、
はい、俺どうみたいな人はダメですね。
俺どうダメですか、
はい、私は逆にこうダサくても
ダサくても
自分を持ってる人、
自分持ってる
何かを に向かって頑張ってる人とか、うんうん、あとは私性格が可愛い人が好きなので、
性格が可愛い、
甘えてくれるような人が好きですね。
自分をしっかり持ってて甘えてくれる、
はい、
まるで犬のように、
はい、子犬みたいな
人いいですね。子犬みたいに、
はい、
ねえ、なんかそれ俺じゃないですか、もしかしたら
どこをどうしたら月の座になるんですか。
私ほらこう犬っていうか
まあでも見た目犬っぽい、なんかこう日本犬な感じですね。
日本犬みたいな
に眼鏡かけた感じ、
眼鏡かけてかあの可愛がってください。
いやちょっと時間がなんか嫌です。
ポチって呼んでください。
いや保健所行ってください。
保健所にひどいひどいですこんなに可愛いじゃないですか。
うん、はい、可愛いんですよ。
わかりました。でもまあね、そのじゃあ可愛らしさを一つ磨いてですね。
はい、可愛くしてください。
はいはいはい。まあすごくね、ちょっと傷つきましたけれど、参考になることもありましたんで、まあ、はい、でも私頑張ります。自分をね、邁進して。はい、そんな服は島村でもユニクロでもいいです。まずは
今よだれ出ました。
よだれ出ました。よだれを垂らしながらも、
はい、
目標に向かって、
はい、
あそんな女の子にモテようとかそんなこと考えずにやりたいことに向かって突き進む、
頑張ってる人はかっこいいです。キラキラしてます。
キラキラしてますね。わ、はい、かりました。おでこで
もうキラキラ
キラキラって言ったら俺のおでこに視線がピッて
今すごい光ってたので、
光ってたので、
はい、月野さん自身が
これみんな俺じゃないですか
そうですね、私月野さんのこと好きなのかもしれないです。
いやきっとそうです。今度個人的にちょっと手紙書きますんで、
はい、
はい、ということで何とも言えないラストになりましたけれども、はいはい、来週から登場していただく女性サバイバーですけれど、
はい、
野上夏さんなんですけれども、野上さんはですね、筋ジストロフィーという少しずつ体が弱っていく病気を持ちながらも、
はい、
いろんなメッセンジャーとしてね活躍している方です。ハートをつなごうというね、はい、NHK の番組で今大人気の方なんですけれども、夏さんをご紹介いたします。どうぞお楽しみに。番組では皆さんのメールをお待ちしています。
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、出演してほしい女性サバイバーなど気軽に送ってください。 E メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 メールアットマークハート33.com。 番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井奈緒でした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。